いらっしゃい。先に連絡くれたら駅まで迎えに行ったのに。どうぞ上がって。あ、それ駅前の有名なケーキ屋だよね。そうそう、先月オープンしたばっかりなんだよ、確か。俺も気になってたんだ。買ってきてくれたんだね、ありがとう。一緒に食べようね。え、服？ああ、ごめん、実はさっき帰ってきたばかりで。そういえば、俺のスーツ姿見てみたいって言ってたっけ？就職した時からずっと言ってたよね。スーツとかネクタイとか好きな女の子多いよな。フェチ的なやつ？え、写真？絶対やだ。わざわざそんなの恥ずかしいよ。ああ、コーヒー入れるから適当に座って待ってて。前に来たのは2ヶ月前だっけ？その時はまだケーキ屋もできてなかったし、本当に久しぶりだね。元気にしてた？そっか。俺は、まあ、それなりにね。あ、先週はごめんな。休日出勤になっちゃってさ。俺も久々に会えるの楽しみにしてたんだけど。なんかね、急に同期が辞めちゃって、いろいろやることが増えたんだよね。まあ、確かに大変だけど、彼も精神的にギリギリって感じだったから。仕方がないよ。俺が頑張らないと。はい、コーヒー一杯。君は、あ、こっちのケーキだろう。いちごが乗ってる方だよね。え？そりゃ聞かなくてもわかるよ。何年の付き合いだと思ってるの？じゃ、いただきまーす。あ、おいしい。疲れた体に糖分が染みるよ。そんなに心配しなくても大丈夫だってば。忙しいのは忙しいけど、なんとかやれてるし。え？顔色？そんなに悪いかな。疲れて見える？まあ、昨日も終電で帰ってきたけど。いや、ちゃんと寝たって。本当に心配しなくて大丈夫だから。俺のことなんかいいからさ、君の近況を教えてよ。大学生活はどう？一人暮らしにもそろそろ慣れてきたかな。いや、現役合格できたのは君が頑張ったからだよ。家庭教師って言っても俺は参考書通りに解説してただけだし、君自身が努力したから第一志望で受かったんだよ。受験直前は俺ももう就職してて、月に1回くらいビデオ通話でしか見てあげられてなかったし。君の努力の賜物です。とはいえ、あれだけ偏差値を上げられるとは思わなかったな。模試の結果で初めて A 判定が出た時の感動は忘れられないね。君のお母さんなんかもう大学に受かったみたいに喜んでくれてさ。懐かしいな。でもさ、無理に一人暮らしなんかする必要なかったんじゃない？あの距離なら実家からでも通えただろ？ずっとお母さんと二人で暮らしてたのに寂しいんじゃないの？寂しいからこうやってたまに俺のとこに遊びに来るんだろ？そんなに頻繁に実家帰ってるの？それって一人暮らしの意味ある？そっか。 確かに自分の力で生活できてるところを見せて、安心させてあげたいよね。お母さんもずっと君のために頑張ってくれてたんだもんな。うん。うちの母さんからも話は聞いてたよ。母さんからパート先のお友達のお子さんに勉強を教えてあげてほしいなんて言われた時は驚いたけどさ、軽いノリで言ってくるから、お子さんって小学生くらいなのかと思ったら、君高校生だし。家庭教師なんてしたことなかったから荷が重かったけど。でも、俺なんかでもちょっとは力になれたならよかったよ。これからも何かあったら相談してよ。そりゃ仕事は忙しいけど、君より一人暮らし歴も長い社会人なんだから。ん？自炊？まあ、うん、やってるよ。たまにだけど。ああ、こら、勝手にキッチン覗かないの。ああ、君に見つからないように空き缶全部まとめて隠してたのに。仕方ないだろ。このエナドリが一番効くんだよ。これのおかげで仕事できてるから。ああ、転職？考えたことがないわけではないけどさ、せっかく就職活動頑張って入社できたし、最低でもあと 1,2 年は頑張りたいなって思うんだよな。それに人も少ないし、引き継ぎとかもあるし、次の仕事を見つけるのだって簡単じゃないからね。大人は大変なんだよ。だから俺の話はいいんだって。そんな話をしに来たわけじゃないんだろ。なんだっけ、推し活？電話でも言ってたじゃん。同じサークルにいるんだっけ、推しのかっこいい先輩が。その話を聞いてほしかったんだろ。っていうか、推しってアイドルとか芸能人を追いかけるときに使う言葉なんじゃないの？よくわかんないけどさ、次会った時に推しについて聞いてほしいことがあるって言ってたけど、なんか進展でもあったの？え？来週？その先輩と二人で？へえ、なんかデートみたいだね。うん、それで？告白って、君がその先輩に告白するってこと？そう。へえ、そうなんだ。え？興味なさそう？そんなことないって。でも、なんでまた急に？前までは好きなわけじゃないとか、見てるだけで楽しいとか言って、あんなに堅くなに気持ち認めなかったのに。友達に言われて告白した方がいいって？後押しされたってわけか。なるほどね。俺？それは彼女とか好きな人とかってことだよね。俺は、今は、どうかな。いや、俺だって彼女いたことくらいはあるよ。忙しくて別れちゃったし、今はいないけど。あ、コーヒーおかわり入れてくるよ。ちょっと待ってて。その先輩のさ、どこがそんなに好きなの？いや、かっこいいっていうのは何回も聞いたって。でもほら、好きになるってそれだけじゃないだろ。少なくとも俺は見た目だけで惹かれたりはしないから。え？例えば？ちょっと恥ずかしいけど、 なんていうか、異性としてだけじゃなくて、人として尊敬できる部分があるとか、ほら、そういう。はい、入れたよ、コーヒー。今日のコーヒー、美味しいでしょ。この豆、お気に入りなんだよ。え？話そらしてなんかないよ。ね、じっくり味わって飲んでよ。ね、美味しいよね。で、なんだっけ？どんな人を好きになるか、か。そうだなぁ。俺は、やっぱり頑張り屋さんな女の子が好きだな。素直で、一生懸命で。そういう子を見てると、応援したくなる。例えば、そう。なんて語っても、もう何も聞こえてないよね。羨ましいな。こんなに早く睡眠薬が効くなんて。俺は毎晩飲んでもなかなか効かないのに。こんなとこで寝てたら風邪ひくから、ベッドに移動しようね。よいしょ。ああ。こんなことするつもりなかったのにな。君が悪いんだよ。おやすみ。あ、起きちゃった？あ？まだ寝ぼけてる？かわいい。何してるのって、わからない？奇数だけど。そうだね。いつの間にか寝ちゃって、目が覚めたら裸でベッドの上にいるなんて。驚いちゃうよね。タオルで手首まで縛られて、俺が上に乗ってて。ああ、暴れないで。大丈夫だよ。優しくするから。なんでこんなことって？そっか。本当にわからないんだ。俺はずっと我慢してたよ。ずっと。ずっとずっと。諦めようと思ってたし、他の女の人と付き合ったりもした。君がちゃんと大学に受かって俺の役目が終わったら、もう君のことは忘れようって思ってたんだよ。なのに君は、何度も連絡してきて、うちまで会いに来るし。そんなことされたら、忘れられるわけないだろう。俺の知らないところで誰かのものになるなら、何も知らないまま諦められたのにさ。ずっと好きだった女の子から、延々と他の男の話を聞かされてた、俺の気持ちがわかる？手荒なことしてごめんな。でも、 もう無理なんだ。これ以上は我慢できない。君を睡眠薬で眠らせて、その間に既成事実でも作れば俺のものにできるかと思ったんだけど、残念、途中で目が覚めちゃったね。え？ここでやめるわけないだろ？このまま無理やりにでも俺のものになってもらうよ。だから暴れないでって。はい、万歳ね。縛った君の腕を押さえるのなんて片手で十分。抵抗なんかしても意味ないんだから。男の力にかなうわけないだろ。まあ君は俺のことを男だなんて思ったことはなかったんだろうけど。ねえ、どこが気持ちいいの？教えてよ。ああ、初めてだとあんまりわからないかな。じゃあ一つずつ一緒に確かめてみようか。まずは耳。ゾクゾクする？ちょっとビクってしちゃったね。こうやって耳元で息吹きかけるみたいに話しかけられるのとか。こうやって耳たぶ甘噛みしたり、周りにキスしたり、このまま首筋にもいっぱいキスしてあげる。キスマークつけていい？これから俺のものになるっていう印。かわいい。そんなに反応してくれるんだ。舌でなぞられるのはどうかな？君の味がする。おいしいよ。ねえ、そんなに嫌そうな顔しないでよ。 傷つくな。ほら、おっぱいはどうかな。ふわふわでスベスベで可愛くて綺麗。ずっとこうやって君に触れたかったんだよ。乳首こうやって指でカリカリって今声出ちゃったね。もっともっと聞かせてよ。優しくコネコネしてあげるから。ほらねえ、そんな我慢しなくても大丈夫だから、素直に気持ちよくなっていいんだよ。コリコリの乳首、気持ちいいね。指でピンって弾いて、ゆっくり引っ張るみたいにつねって。舐められるのも気持ちいいかな。確かめてみようね。これ好き？唾液でヌルヌルになった乳首。舌で転がすみたいに。舐められるの。すごい。ハーハーしてて本当に可愛い。俺なんかにおっぱい舐められて発情しちゃった？もう無理に抑えておかなくても大丈夫そうだな。気持ちよさそうだから、もっとおっぱいいじめてあげようね。片方は指でコネコネして、たまにギュッてつまんだり、引っ張ったり。もう片方はペロペロ舐めて、吸いついて、またペロペロして、こんなに体くねらせて感じてくれるなんて嬉しいな。本当は大好きな先輩とこんなことしたかっただろうに、かわいそうにな。 これだけ感じてくれてるなら大丈夫かな。なるべく痛くならないようにしてあげたいからね。こっちも触るよ。あ、ちゃんと濡れてる。ねえ、わかる？ここの割れ目のとこ、指でなぞってちょっと動かしただけでクチュクチュって聞こえる。この音、なんだ知ってる？それじゃあ答えになってないだろ。でも君にそんな声で嫌って言われるともっと意地悪したくなってくる。ほら、そんなに強く足閉じないで。今さら抵抗しても無駄なんだよ。これはわかる？クリトリスって言うんだけど、女の子の弱いところ。濡れてるからヌルヌルしてていじめやすいよ。ここは敏感だからね。こうやって優しく撫でるみたいにこすってあげないと。気持ちいいね。腰がビクって反応してる。体はもっともっと気持ちよくなろうとしてるね。嫌なの？本当に？こんなに声漏らしながらハーハーしてるのに？なんでかな。最初は君に嫌がられて悲しかったのに、今は興奮する。君がいやいやって抵抗しながら涙いっぱいに溜めてこっち見て、それでもおまんこは俺のせいでぐちゃぐちゃに濡れちゃって、もっといじめてあげたくなる。嫌だよね。気持ちよくなりたくないよね。男と付き合ったこともないくせに、こんなに簡単に気持ちよくなっちゃって。やらしいなぁ。あ、もしかして自分ではしてたのかな。何その顔、図星か。違うの？こうやって一人で乳首コネコネしたり、クリトリスこすったりして気持ちよくなってたんだろう。大好きな先輩のこと考えながら、ほら、正直に答えて。ちゃんと言わないとクリトリスいじめるのをやめないから。それとも、このまま俺の指で行きたい？答えろよ。やっぱり先輩のことを思いながらオナニーしてたんだ。いつもはどうやって触ってるの？中は？あ、中も触ったことはあるでしょう。だってほら、
すんなり指入っちゃった。え？約束通りクリトリスいじめるのはやめてあげただろ？ねえ、妄想しながらいつも一人でこうやってズボズボしてたの？ん？勉強は教えてあげないとわからなかったのに。エッチなことは一人でできるんだね。君の指じゃ届かなかったところまで気持ちよくしてあげるから。だからさっきから言ってるだろ、抵抗されても余計に興奮するだけだって。泣いて嫌がりながらマンコグズグズにしてる君、最高に可愛いよ。あれ、もしかして行きそう？ごまかしてもダメだって、慌てて腰引いてさ、気持ちいいのから逃げようとしてるんでしょ？逃がさないよ。腰掴んで太ももに体重かけて動けないようにして、君のいいところずっと同じ動きで刺激してあげるから。ここだろ？ね、ここだね。ほら、我慢しないで。行け、行け、行け、行け、行け、行け。そんな顔して行くんだ。おい、手で隠さないでよ。可愛いから大丈夫だって。恥ずかしい？ちゃんと俺の目見て。気持ちよかったね。言ったばかりのおまんこ、すごいよ。やらしいのいっぱい溢れてくる。ほら見て。俺の指、トロトロマンコのせいでこんなにふやけちゃった。ちゃんと、チンポ入れてもらう準備できたね。エッチな体。俺ももう我慢できそうにないから、このまま入れるよ。こーら、いやいやじゃないって。それ、過逆心を煽るだけだから。気持ちいい。初めてのチンポはどう？君のお腹の、ここまで？俺のが入ってるんだよ。ああ、痛いね。ごめんな。馴染むまで辛いと思うけど、気持ちよくしてあげるから。ああ、もうちょっとだけ我慢してて。ああ、動くよ。ああ、君の中。すんごいうねって吸い付いてくる、腰止まんない、キスしよう、キスしたい、
声、また可愛くなってきた。気持ちよさそうでよかった。普段からオナニーしてると馴染むのも早いのかな。そうだね。チンポ抜いてほしいね。おまんこズボズボされて気持ちいいの嫌だね。恥ずかしいところの奥の奥まで侵されて、もう戻ってこれないね。かわいい。好き。ねえ、オナニーする時の妄想の中の先輩はさ、どんな風に君を抱いてたのかな。こうやって何度もキスしながら優しく体を触ってくれた。それとももっと強引に激しくいじめてくれた。どっちの方が好き？答えてくれないか。残念だな。その君が大好きな推しの先輩なんだけどさ、彼女はいないけど関係を持ってる女の人は何人かいるみたいだよ。一番頻繁に会ってるのはバイト先の25歳のフリーターだって。年上が好きなのかな。あと、そのセフレの中に君の知り合いも一人いたよ。ほら、前に写真で見せてくれたことがあったよね。サークルで一番仲がいいって言ってた女の子。もしかしてその子だった？告白した方がいいって君をけしかけた友達は。そっかそっか。なんでそんなことって。君が傷つかないようにあらかじめ調べてあげたんだろ。逆に君は好きな人や友達のそんなことも知らなかったの？かわいそうにね。傷つくのが怖くてずっと推し活だなんて言って自分の気持ちをごまかしてきたのに、友達にまで裏切られちゃって。ねえ、もう先輩のことは諦めた方がいいよ。俺が慰めてあげるから。一緒に気持ちよくなって全部忘れよ。俺はずっと君のそばにいるからね。好き、大好きだよ。ずっと君が好きだ。君の全部が欲しい。誰にも渡したくない。なかなか会えないだけでもこんなに辛いのに、君が誰かのものになるかもしれないなんて、耐えられなかった。俺のことだけ見てて、俺のものになって、俺のものになれ、俺だけのものになれよ。好きだよ。好き、好き。もう出る。中に出すから、俺の受け止めてね。
出てる。ねえ、これからもずっと、もっと一番大事にするから、俺の気持ち受け入れてくれるだろう。
ただいま。今日も疲れた。残業にはならなかったけど、昼からほとんど休憩取れなくて、もうヘトヘト。今日の夕飯は何？おお、すごい美味しそう。え？お風呂も沸かしておいてくれたの？至れり尽くせりだな。ありがとう。でも君は、仕事帰りのスーツ姿のままの俺がいいんだろ？ねえ、このままひざまずいてしゃぶってよ。疲れて帰ってきた俺にご奉仕して。そのままこっち見て。かわいい。いい子だね。最近さ、仕事うまくいってるんだ。早く終わらせて君に会いたいから、集中して効率よく業務をこなせるし、結果も出せてるから、取引先からの無茶な指示も残業だって断れる。上司にも褒められたよ。期待してるってさ。全部君のおかげだよ。君はもしかして今日もまた大学休んじゃった？今週一度も講義出てないんじゃない？サークルは、ああ、先週辞めたんだったね。せっかくあんなに頑張って受験したのに、勉強なんかする意味なかったね。そもそも、大学に行く意味もなかったか。だって俺が会社で怒鳴られながら仕事頑張ってる間、君は男に夢中だったんだもんな。そんなことさせるつもりで勉強を教えてたわけじゃないのにさ。もっと喉閉めろよ。頭押さえて手伝ってあげる。ほら、俺をもっとその気にさせないと。これ欲しいんだろ？だったらどうすればいいかわかるよな。ほら、もっと喉奥使って。出ろ。こぼさないで、全部飲んで。ごめん、君のことを責めるつもりはなかったんだけど、過去のことをグダグダ言っても仕方ないよな。君はちゃんと俺を選んでくれたんだから。でも泣きそうな君の顔見てたら止まんなくなっちゃった。笑顔の君ももちろん大好きだけど、泣き顔が一番興奮する。そんな顔俺以外に見せちゃダメだよ。わかった？もう君は俺だけのものなんだから。ねえ、今日も俺のこと考えながらオナニーして待っててくれたの？俺が帰ってくる直前まで一人でしてたんだろ？だってずっとメスのやらしい匂いがしてる。自分では気づかない？早くチンポ欲しい欲しいって俺のこと誘ってる匂いだよ。下脱いでしてあげるから。あ、そうそう、忘れてた。ネクタイ、あれからすっかり癖になっちゃったもんな。手首縛られるの。 両手後ろに出して縛ってあげる。うん、そのままうつ伏せになってお尻だけ突き出して、いいね。無様で惨めでかわいい。あここももう準備できてるね。今日もいっぱいいじめてあげないと。欲しいよね、これ。君の大好きなチンポで、ぬるぬるマンコこすってあげる。これ、ずっと待ってたんだろう？こら、誰が腰動かしていいって言った？勝手なことしたら入れてあげないよ。でも、へこへこ腰振ってチンポにこびる君もかわいい。ほら、わかる？さっき出したばっかなのに、君のせいでもうこんなに大きくなってる。早く君の中に入りたいって脈打ってるんだよ。ああ、ダメだな。じらしプレイしたかったのに、俺の方が我慢できないや。もう、入れるね。うん。ああ。これ、好き。後ろから腰掴んで、うん、奥までズンって。後ろ手に縛ってるから無理やり起こしてるみたいでゾクゾクする。顔が見えないのは残念だけど、気持ちいい。君も好きなんだろ？奥つくたびにすごい締め付けて、声も全然我慢できてないし。ははははいいよ、我慢しないで、もっと聞かせてよ。ほら、奥つきながら指でクリもいじめてあげる。ほんとこれ弱いよね。でもまだ言っちゃダメ、もっと楽しもう。ああ、最近ちょっと考えてたんだけどさ、俺たち一緒に住もうか。だってほとんど毎日うちに来てるし、君の部屋の家賃がもったいないだろ。俺、君を養えるくらいは稼いでくるよ。ずっとここで俺の帰りを待っててよ。大学だってもう行かないならやめていいよね。万が一また男あさりなんかされても困るしさ。永久就職だね。ああ、でも急に大学中退なんてお母さんが悲しんじゃうか。やめるだけの正当な理由を作らないと。あ、このまま赤ちゃん作ろうよ。家族が増えたらお母さんも喜んでくれると思うね。明暗だと思うんだけど、どう？君と俺の赤ちゃんきっと可愛いだろうな。早めにご挨拶しに行かないとな。ご実家に行くの久々だし、ああ緊張するな。ねえ、いいよね。あれ、返事が聞こえないんだけど。あえいでないで答えてよ。
これからは全部君のお腹の中に出すからね。一滴残らず子宮で受け止めて。もう出そう。一緒に行こう。腹め。腹め。腹め。腹め。二回目なのに、すごい。絞り取られそう。垂れてきた。中に押し込んでおくね。なーに？また感じちゃった？そんなに気持ちいいの？でもあんまり激しくすると書き出しちゃうしな。まあいっか、もう一回すれば。赤ちゃんできるまで何度でも種付けしてあげるから。
こんなことするつもりじゃ、あ、また。
大丈夫だよ。
まあ、もうちょっと待って、ます。当たっちゃった、大丈夫かな。
指でなぞって、ちょっと動かしただけで。
ちょっと待って、こっちから何しようかな。
ああ。
間違えた、もう一回行こう。
君の部屋の家賃がもったいない。あ、ミサだ。永久就職だね。あれ。
間違えた。
俺も久々に会えるのを楽しみにしてたんだけど、行きます。受験直前は俺ももう、あ、間違えた、向かいます。母さんから、パート先のお友達の、向かいます、先生。母さんからパート先のお友達のお子さんに勉強を教えてあげてほしいなんて言われたときは、それに人も少ないし、引き継ぎとかも、それに人そ、あ、何度も連絡してくるし、あ、マジだ。何も知らないまま諦められたのにさ、なるなら、何も知らないまま諦められたのにさ、ずっと好きだった？合ってるわ。優しく体を抱いて、なんだっけなこれ。友達にまで裏切られちゃった。あ、めっちゃ。友達にまで裏、あ、至れり尽くせりだな。
OK、行きまーす。
これ、好き。
あ、ちょ、待って、役立った。
あなたの右耳担当の、健三です。どうもどうも、お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。お疲れ健三です。いきなり間違えちゃった。OPP2 作品目、家庭、もう、あ、ちょ、元家庭教師の、社畜お兄さんから、出来合いレイプされて、カンフチヒチャウを、ご購入くださり、ありがとうございました。今回はですね、ちょっとせっかくなのでね、あの、すべて耳元での、初めてのフリートークってものをね、やらせていただきます。なのでね、いつもみたいなテンションをね、期待してしまうとね、ちょっと違うと思うんでね、ちょっと落ち着いたね、あのテンションでね、今日はね、やらせていただきたいと思います。あはははとかないんでね、その辺ご容赦いただければと思います。ですね、相変わらずですね、フリートークの内容をね、僕はね、考えていないんですよ。だもんでね、ちょっとさっき思いついたものがありまして、今回はですね、アマズアンさんがね、すべて、プロットから、シナリオまで、書いていただきましてね。で、前作はね、僕がプロットを考えたんですよ。で、今回はもう全部アマズアンさんに、お願いさせていただきまして、なのでね、アマズアンさんの世界観というかね、シナリオの、 アマゾンワールドがもう繰り広げられてるんじゃないかなと思います。序盤すごいね、本当にいいお兄さんをね演じながら、トラック2からトラック2からですかね、かなり闇の部分がダークサイドに落ちてしまったね、お兄さんをね出すことができたんじゃないかなと思います。もうねやばい笑っちゃった、もうフリートークの喋るネタがねえっていうねやばいな。そうそう、で今ねちょうど、1月ね、今日実は成人の日なんですよ、収録してるのが。なので成人の日にまつわる話を、したいなって思ったんですけれども、僕成人式に出たことがないのでね特に喋ることがないんですよね。バイトをしてましてね当時ね。そうそう、なので成人をね成人式のなんか様子とかねそういうのもないので本当に今日大変恐縮なんですけれども、そう、皆さんでもね成人式ってで、まあ何着物でしたっけ、浴衣じゃないよね、着物だよね、着物着たり、晴れ着を着たりっていうね、すごい綺麗なね着物をね着てるっていうイメージが僕にはねあるんですけれども、やっぱでもあれって地元の人だから、やっぱ小中学校の、人と同級生と会うっていうことだとは思うんですよね。でも特にね僕ね何かしたいとかっていうのがないんですね。そんなにもともと人付き合いがいい方じゃないので、実はなんか別にあって面白いかみたいなところをねやっぱ考えると、もう今あれから何年か経ってますけれども、今も別に会いたいと思うことはないというかねきっとそのままずっと会わずに、最後まで人生の最後まで、過ごしていくんじゃないかなとは思うんですけれども、皆さんちなみに今年の、新年の目標など、決めましたでしょうかね。僕の方はですね、やっぱ去年がとにかく健康で過ごすっていうことだったんですね。ただね、去年はね、コロナにもなりましてね、1月から、3月ぐらいまでがっつり風邪ひいてまして、お、4月に治ったと思ったらコロナになったっていうね、体の健康具合だったんですよ。ただ、コロナになった後なんですけど、実は、小さい体調不良はあったとしても、なんか大きいもう、体調不良は風邪とか実はなくて、比較的、健康に過ごすことができたんじゃないかなと思うんです。ごめんなさい、ゲップ出ちゃったフリートークにこれ入れていいのかな、まあいいか、やばいなしかも耳元だぞ耳元だぞ。そうそう、まあね、でね、そうそうそう、で比較的健康に過ごすことができたんじゃないかなと思うんです。なので今年もね健康をね維持しながらいろんなことをやっていきたいなと思う反面、逆にちょっとねこれはちょっと整理したいなっていうのがあったりとかね、そういうこともあるので、やれることやれないことをちゃんとね明確に分けて、1年過ごしていきたいなと思います。こんな感じでしょうかね。はい、ではケンゾーでした。おやすみみみ。
ところで、やっと僕たちの子供ができたね。お母さんも喜んでくれたし、早く結婚しよう。君が一緒にいないといつ浮気するんじゃないかって不安だからさ。
あなたの右耳担当のケンゾーです。どうもどうもどうも、皆さん一日お疲れ様でした。おつけんぞうです。フリートーク第2弾ということでね、やっぱね元気な、癖になるねフリートークをね皆さんこう楽しみに、しているんじゃないかと思いまして、誰の要望もないですけれども、2つ目のフリートークをね入れさせていただいてますもう勝手に2個目のフリートークをね撮るっていうね、勝手にというか、自分の作品だからいいんですけど誰も期待してないんですけど、2個目のねフリートークをね入れさせていただきます。1個目はねちょっと耳元だったのでね、比較的小さい声で喋ってたボソボソと喋っていたんですけれども、今回は耳のね距離もねしっかり取ってあるのでね、全力で
喋らせていただきたいなと思います。とは言っても、喋るネタが特にないっていうのは変わらずなのでね、少し前にね、ライブ配信とかで喋りたいなと思っていたネタを、今ここで、供養させていただこうかなと思います。はい、一つなんですけれども、僕ね、ジムにまあ行ってたんですよ。まあ今ちょっと行ってないんですが、まあそろそろ行こうかなとは思うんですけどね、まあジムにね行ってましてね、でまあお風呂入って、まあ髪を乾かすっていう時にバーって髪の毛をね乾かしてたんですよ。でなんかおじさんがチラチラなんかこっち見てるかなというような気がして、なんか気になりながらも髪の毛を乾かして、で、はあ終わったと思ってそのおじさんをうわって見たら、こっちの方をフルティンでむき出しにしながら髪の毛乾かしてたんですよ。で、まあ別に僕の方を見てるわけではなかったんですけれども、なんでわざわざこっちにフルティンを見せながら髪の毛を乾かしてるんだっていう話を、ライブ配信でしたかったんですけどね、なかなかね、していいのかしちゃいけないのかっていうね、微妙なね、ラインがやっぱりね、YouTube さんはあるのでね、できなかったので、ここで、供養させていただきました。はい。で、まあ、これもまた別のお話になるんですけれども、まあまあラーメンをね食べに行くことが僕ありましてね、でまあそんなに大きいラーメン屋じゃなくて、もう本当に個人のお店でやっている、ラーメン屋さんなんですけど、あれちょっとやっぱ不思議で、テレビがね置いてあって、まあなんか流れてるじゃないですか。あれやっぱ結構みんなで一緒にテレビ見てるような感じになって、なんかおじさんがみんなねそのテレビを見てなんかラーメン食べたりお酒飲んだりしてるのを見ると、え、何ここ、家族みたいじゃんみたいな個人経営のラーメン屋だからこそなんか感じられる一体感みたいなのがすごいあったかくなったっていうお話ですほら本当にすげえどうでもいい話だな。はい。で、あと、またこれまた別の話なんですけれども、僕ね、これ自分の癖なんだろうなって思うんですけど、台所にね、まあまあお水をね、入れに行って、まあお水を飲むために、まあコップにお水を入れますって言って置きます。一回そうするとだいたいその水を忘れるんですよ僕だからよく台所にコップに入った水が置いてあるんですよね。何かした時に、あ、そうだそうだと思って台所に行くと、その水が入ったコップが置いてあるっていうのを結構何回かしていて、あ、これ多分癖なんだなと思って、水とりあえず飲みたいから置くけど飲まないでそのまま置いてどっか行っちゃうみたいなこれ結構あるので、結構一日に何回かあるんですよね。なんか半分ぐらい残ってたりとか、これちょっと気をつけなきゃなっていう、癖ですね。はい。で、あと、忘年会シーズンぐらいですかね。まあ、少し前のね、忘年会シーズンぐらいで、居酒屋の、まあ、外に出ているおじさんがいて、なんか柱になんか手をね、かけながら、なんかちょっと月でも眺めてるようなね、空を見てたんですよ。で、あ、なんかこのおじさん、すごい気取ってるというかね、雰囲気に酔ってるのかなって思いながら隣を過ぎたんですよ。そしたらそのおじさん、なんかこう鼻を押さえてて、あ、もしかしたら酔いすぎて気持ち悪くなってたのかなと思ってたんですよ。空気に酔ってたんじゃなくてね、普通にお酒に酔ってたっていうね、はい、おじでしたいや、これ本当大丈夫かな、まあいいか。はい、まあこんな、感じでしょうかね。はい、ではケンゾーでした。おやすみみみ。
ところで、あの推しの先輩のことはもう忘れられたよね。まさか今でも会いたいなんて思ってるなんて言わないよね。ダメだよ。君は僕だけのものなんだから。約束だよ。